神様の狩宿になっていた話をしたい。私は首都圏で生まれ育った。別段都会でもなく田舎でもない、至って普通の住宅地のど真ん中。小学校まで徒歩2分という素晴らしい立地に生まれ、順調に進学した。進学した小学校の真裏には神社があった。便宜上神田神社とする。幼稚園の頃から毎日前を通っていたけれど、初詣や縁日、お祭りなんかでしか立ち寄ったことはなかった。理由は一つ、怖かった。神社の入り口にある大鳥居も、そのそばにあった樹齢百何年の御神木も、それらを守るように生い茂った何十年もかけて育ち上げた木々たちも、すべてが子供心に怖かった。神主も宮司もいない鬱蒼とした神社だけど、本殿が古臭いくせにいつも整って綺麗で、そのアンバランスさも少し不気味に感じていたのかもしれない。なのでその神社が何を祀っているのか、どういう由来があったのかなんてもちろん知らない。周りの大人もあまり知らないみたいで、神田様や神田さんなんてざっくりと呼んでいるだけだった。なので私自身もその神社に興味を向けたことはなかった。小学校2年生の時だった。何の授業かは覚えていない。生活か道徳だったように思う。なぜだか急に小学校の屋上から富士山を見てみようという話になった。普段は施錠されて立ち入ることもできない屋上という非現実に小児は湧いた。私も湧いた。ワクワクしながらとりあえず自分の家を探した。なんせ徒歩2分、自宅はすぐに見えた。ウォーリーを探せより簡単だった。今度はピアノの先生の家を見つけてみようと思った。ピアノの先生の家はうちとは反対側の学校の裏にある。なのでみんなから離れて反対側の下を覗き込んでみた。神社があった。陰鬱としてただ怖いだけの神社が真上から見るとだいぶ違う。祭事でも公開されない本殿の奥が上からだとよく見えた。塀に囲まれた四角い何もない空間一面に真っ白な砂利が敷き詰められていて、そのど真ん中にこれもまた真っ白な狐の石像があった。私はこの時生まれて初めて何かを見て綺麗だと思った。薄暗い神社の一番奥、そこだけが本当に一面真っ白。綺麗で、ちょっと寂しかった。結局富士山は見えなかった。富士山の方角に少し大きめのマンションが建っていて、ちょうど視界を遮る形になっていたせいで。去年は屋上から見えたのにとこぼした先生の言葉はよく覚えている。屋上にいた時間は短かった。なので、私が神社を眺めていた時間も短かったはずなのに、どうしてもあの光景を忘れられなかった。また見たいと何度も思った。校舎は4階建てだったけど、4階のどの窓から覗き込んでも神社の全貌しか見ることはかなわなかった。どうしても本殿を囲む高い外壁があの白さを覆い隠してしまう。親や先生に聞いてみたところで、分かったことはずっと昔からある稲荷神社だということだけだった。稲荷神社の意味は図書室の本で調べた。狐を祀っているのが稲荷神社。ならばあの白い狐は神様だ。余計見たくなった。そこで私に救いの手を差し伸べたのは同じクラスの徳ちゃんだった。私が図書室で神社仏閣の本ばかり読み漁っている姿を見て声をかけてくれた。徳ちゃんのおじいさんは別の地方で神社を管理しているらしく、そういうことなら少しわかるよと話を聞いてくれた。神田神社の由来を少しなら知っていると徳ちゃんは言った。大昔この辺りに一匹の狐が住み着いた。畑を漁って細々と生き抜いていた狐はある日犬に襲われた。追いかけられた狐はトウキビの畑の中に逃げ込んだけれど、葉っぱで体に切り傷ができた。 びっくりして畑から逃げ出した狐を犬はまた追いかける。慌てた狐は次にわさびの群生地に逃げ込んだ。今後はわさびの茎にあるトゲで狐はさらに傷ついた。またも飛び出し狐は逃げたけれど、傷ついて弱った狐はついに犬に捕まり殺されてしまった。住人たちは狐に同情し、小さな稲荷神社を作った。だからあそこには犬を連れてっちゃいけないし、わさびを備えちゃいけないんだよ。嘘つけと思った。わさびの茎にトゲなんてないことは知っていた。茎のおひたしはうちでよく出るメニューだったからだ。この辺りはずっと宿場町だったと生活か何かの授業で聞いていた。大昔は農地もたくさんあったのかもしれない。それでもこの辺りにわさびが自生できるような清流があったとも思えない。でも話はまとまってるし、犬に殺されたというリアリティは感じ取れた。それでも私の感想は、よくできた話だな止まりでしかなかった。なので私の顔には不信感が浮かんでいたのだと思う。今思い返せば徳ちゃんには申し訳ないことをした。徳ちゃんはこの辺りに古くから住んでいる人に聞いてみたらいいよとアドバイスをくれた。当時の私の親友は大地主の家の娘だった。近隣一帯にあるマンションや賃貸物件、空き地や農地に至るまで土地という土地はその家のもの。同じ名字はほぼ全て一族。その本家の娘が親友のあーちゃんだった。すぐ近くに住んでいたので、あーちゃんとはほぼ毎日遊んでいた。おじいちゃんとおばあちゃんにも毎日顔を合わせていた。昔のことを知っているババアがこんな身近にいたとは。その日の放課後、いつも通りあーちゃんの家に行った。あーちゃん家は入り口に大きな門がある。その門から家までがとても長い。おばあさんはよくその門から家の間にある芝生を手入れするのが日課のようだった。その日もおばあさんは芝生に水をやっていた。いつも通り挨拶を交わして、学校裏の神田神社について知りたいんですけど何か知りませんかと。あの神社の管理はうちでしているから知りたいことは教えてあげられるよと。おばあさんの話を麦茶を添えてあーちゃんと二人で聞くこととなった。あーちゃんのおばあさんの麦茶は砂糖が入っているからあまり好きじゃなかった。麦茶に手をつけず、徳ちゃんに聞いた話をする。この言われは本当かと。そんな話は聞いたことないね。おばあさんはあっさり否定する。でも犬に殺されたってのは聞いてるよ。その狐を鎮めるために神田神社は建てられたのね。節句の祭りで神楽をやってるでしょう。あの時につけるお面は狐の面だからね。お狐様を祀ってこの辺りを守ってくださいってお願いしてるんだよ。すごい信憑性があった。さびれた小さな神社だけれど、とある節句の時は割と大掛かりなお祭りをしていた。初詣よりも縁日よりも節句のお祭りは派手。みこしも出て神楽も催される。それでもご神体は本殿の奥は公開されなかった。屋上から本殿の中を見たことを話した上で、あの石像がまた見たいんですと頼んでみる。それは無理だね。一周される。本家の人間なら立ち入られるからうちの養子になりなさいな。帰宅後、母親にあーちゃんちの養子になると言ってみるけれど、バカ言ってないで宿題しなさいの一言で話は終わる。それからずっとあの石像を見ることはかなわなかった。木を登ってみてもずり落ちて傷ができるだけ。窓から身を乗り出してみても先生に見つかって叱られるだけ。欲求がたまるまま高学年になって転校をすることになった。引っ越し先はそんなに離れているわけではないけれど、別の町に行くと神田神社に行くことはなくなった。思い出すことも少なくなった。 けれど他の神社に立ち入るたびにあの白さを思い出した。あそこほど綺麗な場所には出会えなかった。それからだいぶ年を取って高校を出て一人暮らしを始めた。それと同時に実家は以前の地元近くに戻ることになった。それでも一人で住んでいる場所から実家まで1時間もかからなかったので実家に帰ることはなかった。なので神田神社に行くこともなかった。地元に立ち入ることはなかったけれど思い出すことは多くなった。一人暮らし始めて6年ほど経った頃、2、3日実家に帰ることになった。その頃働いていたお店のお客さんが立ちが悪く、だいぶしつこくされていた。教えていない携帯番号に連絡が来たり、住んでいる地域を特定されたりということが続いた。少し疲れていた。実家で少し気を休めるべきだと。実家でインコのピーちゃんに癒されていると姉が神田神社の話を聞かせてくれた。市内の神社に放火されるという事案が続いていて神田神社もその被害に遭ったと。近くに消防署があったおかげで全焼はしなかったけれど被害はそこそこ大きかったらしい。私はそれはもう憤った。あんな綺麗なものを燃やそうだなんてどうかしている。憤った後悲しくなった。あの白さが損なわれてしまったかもしれないという現実がつらかった。話を聞いた次の日、姉と一緒に以前住んでいたところに行ってみることになった。駅から歩き変わったところや以前通りのところを見かけるたびにワクワクした。以前住んでいた家もあーちゃんの家の立派さも何も変わっていなかった。小学校もほとんど変化がなかった。神田神社だけが変わっていた。大鳥居も御神木もそのまま、本殿もぱっと見は以前通り。なのに子供の頃からあんなに焦がれ、中を見たいという欲求を阻んでいた外壁が真っ黒になっていた。外壁の一部は焼け落ちて、あんなに見たくて仕方なかった白い世界がダダ漏れだった。外壁は真っ黒だけれど、中は子供の頃見た時のままに真っ白で、変わらず綺麗だった。だからこそ悲しい。白い世界を汚す黒さが、ただただ悲しかった。あんなに見たくて仕方なかったのに、こんな見方をしたかったわけじゃない。崩れ落ちたところから身を乗り出して中を覗き込むことははばかられた。まじまじと見ることは失礼に感じたからだ。その日は手を合わせて帰宅した。何とも言えない気持ちがもやもやと広がって、なんだか毎日がうまくいかない気がした。お客さんは相変わらずしつこかったし、街を歩けば犬に吠えられる。猫カフェに行けばすべての猫に威嚇される。心が折れた。実家から通えない距離ではないし、そろそろ家も特定されそうだったので、いい機会だから実家に戻ろうかと思った。親に話すと大喜びだったので、そこからは早かった。そんなに好きな実家ではなかったけれど、戻ると決めたら一日でも早く帰りたくなった。実家に戻ってからはだいぶ気持ちも落ち着いた。神田神社はその時点でも修復はされていなかった。自信が足りなくて修復できないままらしい。次の節句の祭りでは自信が集まるから修復はその後になると教えてくれたのはあーちゃんだ。話は変わるが、私はとあるバンドが好きで割と全国を歩き回っている。いわゆる追っかけだ。実家に帰ってからというものを生活に回す出費が減ったので以前よりも遠征が多くなった。会場時間までの空き時間、会場の近くを歩き回るのが常だ。全国各地の御朱印をもらうのも好きなので基本は神社を見て回るようにしている。その活動の中、東北のとある県に行った。霧雨が降る中、いつも通り近くの神社に行った。さびれた神社だった。参拝客もいない神社なので朱印がない可能性が高かったけれど、 一応念のために社務所らしき建物にお供えを入れた。おっさんが出てきた。小豆色のジャージを着たおっさんだった。おっさんは私の顔を見るとすごい驚いた顔をしてから上から下まで全身を眺め回す。失礼なおっさんだった。御朱印いただけますか？
うちはそういう面倒なのやってないんだよね。
ジャージだもんな。期待してなかったのもあって早々に立ち去ろうとすると、まあお茶でも飲んでいきなよと軒下に置いてある木の縁台を勧められた。ジャージのおっさんにナンパされる日が来ようとは、この件が嫌いになりそうになる。私は相当嫌な顔をしていたんだと思う。おっさんは慌てて、いやそういうんじゃなくてと取り繕う。白い狐に心当たりはないか。
神田様だ。
すぐにそう思った。おっさんからもらった缶コーヒーを飲みながら縁台で話をした。おっさんと書くには少々失礼なので、便宜上あずきさんとする。ここは代々あずきさん家が管理している神社で、一応神職の資格は持っているけれど、本職の方がメインだから最低限の管理しかしていない。
御朱印でも始めれば参拝客も増えて金になるんかね。
というあずきさんはとっても俗っぽい人だった。それでも神田様のことは何一つ話していないのに、あずきさんは神様と断定する。最初に見た時の白い狐がやってきたと思った。よく見たら人間だったけど、神さんが来るなんてどういうことかと混乱した。信仰しているところのお狐さんかな？私自身特に神田神社を信仰しているわけではない。どちらかといえば限りなく浅ましい欲求のみで神田神社のことを思っている。執着以外で表せる言葉が思い浮かばない。そのことも含めてざっとあずきさんに説明した。子供の頃の神田神社への思い入れ、放火されたこと、焼け落ちた外壁が悲しかったこと、あの白さがどれほど美しく寂しいものなのか。私の話を聞き終えたあずきさんは、探してるんかなとつぶやいた。
君について回って犯人を探してるんじゃないかな。
取り憑かれてるってことですか？
そこまで大層なことじゃなくてね、社が燃えたなら修復されるまで居心地悪いだろうし、君を仮宿にしてるって状態だと思う。
私、処女じゃないですよ。思ったことを口にすると、あずきさんは大爆笑した。巫女さんは処女が務めるものだと思っていたし、生贄なんかも基本は生娘という知識があった。処女じゃなくとも清廉潔白な人間が神仏と関わるものだと。当時の仕事も清らかなものではないし、生活は自堕落極まりない。欲望と損得感情で整形された私に神様がつくとは到底信じられなかった。
女王を寄せたからだよ。綺麗、悲しい、寂しい、悔しいってそのお狐さんに向けて長年女王を寄せた。そこまで思われて悪く思う神さんはいない。
それなら他の神社とかにはあまり行かない方がいいんですかね？
日本の神さんは結構大雑把だから大丈夫だよ。でも大雑把でおおらかだけど基本は嫉妬深いものだから、よそに信仰を向けるのはやめた方がいいと思う。
そういうもんですか？
君のお狐さんは君といろんなところに行くのを楽しんでいるように思う。
その時点で日本中いろいろなところに行っていた。そのすべてが同伴状態だったと思うと、なんだか少し恥ずかしくなってくる。
あずきさんに霊感があるのか聞いてみたけれど、見えることも感じることもないよ。ただそう思うんだ。その感覚はあんまり疑わないようにしてるだけ。と返された。
確かにあずきさんは見えるとかそういう言葉を使っていなかった。一貫して思うだった。
会場時間が差し迫ってきたので、あずきさんとはそのあたりで別れた。別れ際、あんま深く考えずに普通に過ごすといいよ、と言われた。正直、この時点であずきさんの話は全く信じていなかった。神様がついていると言っても特にいいことがあるわけでもなし、生活は底辺だ。でもよくよく考えると、再び神田神社に行ってから地元に戻るようになった。犬猫には嫌われるようになった。そして極めつけは実家のピーちゃんだ。ピーちゃんは私の首と髪の間に入って寝るのが好きだったのに、実家に戻って以来近寄ってさえくれなくなった。愛情に明確に避けられている。本当に一緒にいるのかもしれない。信じきるわけではないけれど、極力地元を歩くようになった。地方に行くときは初めて行く場所を回るように心がけた。一度行ったことある観光名所なんかももう一度足を運ぶようにした。季節の花や綺麗な庭園を、いろいろなものを見せたいと思った。翌年の節句祭り後、神社は修復された。昔以上に白く綺麗な外壁に、むき出しだった白い世界はまた隠された。私は完全なゼロ感だ。祖父が亡くなった時もみんな何かしら虫の知らせを感じて真夜中に起きたというのに、私だけスルーされた。何もなく一人爆睡していた。実の祖父にすらスルーされた私に、神田様との遭遇フラグが立つはずもない。姿を垣間見たとか感じたとか何かしらあれば、この覚書も盛り上がるのだろうけれど、悲しいことに何もない。神田様が一緒にいることを意識して清く正しい生活を送るようになったとか、そんなこともかけらもない。やはり私は底辺だった。基本は年始、節句、ツアーが基本の流れだったので、節句祭りを見届けてその年もあずきさんに会った県に行くことになった。確認したくなった。社が修復されて神田様が戻ったのかどうかを。その年のあずきさんはエメラルドグリーンのジャージだった。社務所にお隣を入れた私を見て、まだ見つからんかと言い放った。社には戻っていないらしい。1年前と同じ縁台に座って神社が修復されたことを話した。簡単に見れなくなったことも寂しかったけれど、やっぱりあの白さは覆い隠すべきだと思う。あんなに綺麗なものは極力人の目にさらさない方が綺麗なままでいられる気がする。そのようなことを話すと、あずきさんはわかるわかると同意してくれた。女子高生のスカートと一緒だな。見えそうで見えないから見たくなるんだよな。パンツ丸見えで歩かれるとがっかりするから。全然違う。その年は安土さんと神社の金儲けについて話した。金がないと直せない。古い神社には人が来ない。人が来ないと金が入らないという負のループに弱小神社は陥っていると愚痴られた。はぁ、とかできるんすか？そんな便利なことできたらこの神社大儲けしてるよ。形だけでもご祈祷とかすればいいんじゃないですか？めんどくせえよ。来年もきっとこの神社は寂れたままなんだろうと思った。次の年の夏だった。実家でぐだぐだしていたら、急にピーちゃんが肩に乗り、私の髪を毛づくろいしだした。珍しいこともあるもんだと思った次の瞬間、ハッとした。もういないんだ。だからピーちゃんが寄ってきたんだ。こんなあっさりしてるのもなんだと思った。それ以外のことは特に何も思わなかった。ピーちゃんが寄ってきたこと以外、特に何も変わりはなかったから。その年のツアーでも、あずきさんの県に行った。一年ぶりに会った私の顔を見て、そうか、そうか、とつぶやいて、また缶コーヒーをくれた。 いるともいないとも安土さんは明言しなかった。なので社に戻ったのだと確信できた。お互いそのことについては一切触れなかった。安土さんのジャージはこの年もエメラルドグリーンだった。見つかった人間はどうなるのだろうという話をした。知るすべもないけれど、できればひどい目に遭っているといいなと思う。神罰があるとかないとか言い出しても水かけ論だから、そのあたりはどうでもいいけども、俺はあると思っていた方が人生楽しいからそう思うことにしてるよ、と安土さんは返した。私もそう思うことにした。神社を燃やすというメンタルを持った人間がどういう人なのかはわからないけど、犯人は家具の角に足の小指毎日ぶつけてればいい。正直今も神様と一緒にいたなんてあんまり信じてない。現実世界でこんな話大声でできない。でも信じることとあると思うことはまた少し別だと思うから、そういうこともあるんだなと思うようになった。あんなに思い焦がれた神様に一時でも使われたのなら、こんなに嬉しいことはない。修復してからの節句の祭りでは、拝殿奥の扉が開かれて石像が公開されるようになった。一年に一回遠くからあの白い世界を見ることができる。切り取られた白さはやっぱり綺麗で、この感覚は片思いに似てるんだとその時に気づいた。今年のツアーでも安土さんに会った。バンドのツアー日程を調べて私が来るのを待ち構えていた安土さんは、今年は袴姿だった。ちゃんと清掃も見せとかんとな、と言うけれど、袴の色が茶色、言葉にすると茶色としか書けないけれど、なんというか茶色と首をかしげたくなるような色だった。おっさんはセンスがない。センスのない神職は、神さんは気まぐれでわがままなもんだから、またこっそり君と全国回るかもしれないよ、と言った。そう思った方が楽しいから、そうであると思うことにする。多分私は一生あの白さに片思いし続けるんだと思う。そういうお話。以上、神様の仮宿になっていた話をしたいっていう題名の話でございました。